金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、ジーライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内はラジオ牧師早川和夫と、パーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
お元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。4月になりました。だんだんと暖かくなって、なんとなくウキウキします。さて、皆さんはご存知でしょうか？4月にはキリスト教会ではとても大切な祭りがあります。それは復活祭という祭りです。クリスマスとは違ってあまり知られていないキリスト教の祭りですが、とっても大切な意味のあるお祭りなんです。ところで清水さん、4月といえば何を連想されますか？
皆さん、おかわりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、4月といえばやっぱり桜の花ですね。
そうですよね、
美しく咲きますよね。
本当ですね、
本当に一気にパーッと咲いて。
そうです、4月ですからね、
はい、
もう綺麗ですよね。
そうですね、4月、川端の橋のところから、うん、ずっとこの上賀茂の方をずっと見るとね、うん、桜の木が本当にこの川に沿って垂れてね、ザーあと一本の道みたいにして咲いてるんですよ。
そうですね、
すごくもうずっと見てても飽きないです。
そうですよね、本当にその通りですよね。はい、桜というのは、もちろん一本でも綺麗なんですけども、こうつられてですね、こう流れるようにこう咲いてると、うん、もうその美しさはですね、口に言えないほどの美しさがありますよね。
そうですよね、本当にしだれ桜もね、うん、どこやったかな、綺麗やし、見入って見入って教えてくれはった、教えてくれはって、はいはいはい、本当にもう濃いピンクでねしだれてるんですけれども、うんうん、それも何本かバーッと植えたって、うん、見に行ったんですよ。まあ、うん、とっても美しかったです。
しだれ桜はですね、まあ、優雅さがありますね、
うん、そうです ね、
しだれ桜といえば有名な丸山公園の中央のあるですね、しだれ桜はとても綺麗ですよね。迫力がありますね。
そうですね、
一本だけですけど ね、
本当に
圧倒させるものがありますよね。
長く咲いてますよね。
もう木も古いですけども ね、まだまだ元気そうですよね。
優雅ですね。
そういう優雅です、
ね、綺麗ですね、
はい、やっぱり4月いいですね。
本当ですね、あっちこっちでこう花が咲き始めて
そうですよね、
はい、
まあ春は満開というか、
うんうん、
爛漫のね、
はい、
世界ですよね。
そうですね、はい、ではここで早川先生に少しお尋ねしたいのですけれども、先生の先ほどの挨拶の中で、
はい、
キリスト教のお祭りに復活祭があると言われましたけれども、他にキリスト教のどんなお祭りがありますか？
はい、キリスト教には三大祭りがあります。まず降誕祭、つまりクリスマス。二つ目は復活祭、つまりイースター。最後に聖霊降臨日、つまりペンテコステという祭りです。知名度はクリスマスが一番です。2番目はイースターでしょうか、3番目はペンテコステです。ペンテコステはほとんど知られていないお祭りだと思います。でもクリスチャンにとってこの3つの祭りはとても重大な意味があるんです。
重大な意味があるとのことですけれども、ぜひ知りたいですね。
それにお答えしたいと思いますが、それぞれがとても内容のあるものですので、ここで一度に全てをお話しすることはできません。そこで今日は今月に行われる復活祭、イースターについてお話ししたいと思います。お話しする前にここで最初の一曲をお送りしましょう。森重昇さんで野の花のごとく。
山の奥深く咲く野の花は清く、神の恵みの中に一人優しく、誰の目にも止まらなくても喜んで からの限り咲くその姿愛らしい。つかの間の命のお腹で喜び絶やさず咲いてる神への望みに満ちあふれ、花びらが風になびく微笑んでるよ、周りの草木もともに嬉しそう。街に濡れたその花はしとやかに、雨の雫滴る姿爽やかに、黒雲が空に満ちても心乱さず、星が見えない夜も安らかに眠る。稲妻が東から西へ煌めき渡れど恐れず、神の愛で心静か、そよ風が吹く朝日の光を受けて、夕の嵐の厳しささえ忘れて。山の奥深く咲く野の花は記憶、神の恵みの中に一人優しく、誰の目にも止まらなくても喜んで、力の限り咲くその姿愛らし
い。森重昇さんで野の花のごとくをお送りいたしました。そこで早川先生、今日のお話のテーマはやはり復活で良いのでしょうか。そこでお聞きしたいのですけれども、都市によって復活祭の日は変わるんでしょうか。
はい、変わります。クリスマスはキリスト教会が誕生してからできたお祭りで、太陽暦の12月25日と教会が定めた祭りですので、日は変わりません。あと2つの祭りの復活祭、イースターと聖霊降臨日ペンテコステはユダヤの祭りの日程と同じです。それはキリスト教の復活祭イースターはユダヤの祭りでは吸い越しの祭りと重なり、またキリスト教の 聖霊降臨日ペンテコステはユダヤ教の五旬節という祭りの日程と重なります。それらはユダヤの暦で決められています。ですから太陽暦のカレンダーを使用する場合では陰暦のように毎年お祭りの日が変わるのです。しかし季節に合った祭りですので、イエス様が十字架に書かれた吸い越しの祭りの季節が今と同じだと思うと何か不思議なものを感じます。
なるほど。そしたら今年はいつが復活祭なんですか？
今年は4月21日がその日です。この復活の祭りについてお話ししたいと思います。その前に今日の2曲目をお送りします。佐藤健二さんの歌声でタンポポ。
いつだったか君たちが空を飛んで行くのを見たよ。風に吹かれてただ一つのものを持って
佐藤健二さんの歌声でタンポポをお送りいたしました。早川先生、聖書には復活についてどのように記されているのでしょう？
それでは聖書を読んでいただきましょう。 すみません、とても長い箇所ですが、コリント人への手紙第1、15章3節から20節までゆっくり読んでくださいませんか。
はい、それではお読みいたします。コリント人への手紙第1、15章3節から20節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私はこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえられないのなら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。
この聖書の箇所は、神の御子イエス・キリストが私たちの犯したすべての罪のため身代わりに神様の裁きを受けられ、十字架で死なれたところから始まっています。そしてイエス・キリストが神の死の裁きから復活されたことによって、全人類のすべての罪の贖い、つまり罪の許しが成し遂げられ、完了したことを証明してくださいました。それだけでなく、よみがえられたイエス様はご自分を信じるクリスチャンたちを日々守るために天に帰られました。生けるイエス・キリストは今もクリスチャンのために 取りなしておられるのです。それはキリスト教会が今日まで守られ拡大したことによって復活したキリストが今も働いておられることを証明しているのです。ところがイエス・キリストが復活した当時はイエス様の復活を伝えても信じない者たちが大勢いました。そこでキリストの弟子の一人パウロがこの聖書箇所を書いて復活は実際に起こった事実だと証明しているのです。それをまとめてみましょう。パウロがイエス様の復活の証拠として挙げた第一の事実は復活されたイエス様を目撃した者が大勢いること。第二の証拠はこの御言葉を書いたパウロ自身もその目撃者の一人でした。このパウロはもともとイエスを偽キリストだと決めつけ、彼らが言うイエス・キリストの復活を否定し、キリスト教会を激しく迫害するユダヤ教徒のリーダーでした。しかしパウロは復活したイエス様と出会った時、イエス・キリストは復活されたことを認め、その日からキリスト教の伝道師になりました。そのパウロが言うには、もしイエス様の復活がなかったらイエス様を救い主と信じているクリスチャンはこの世で一番哀れなものだというのです。今やこの地球に約23億人以上の復活を信じるクリスチャンが誕生しているのです。この事実はイエス様の復活が正しいと証明するのではないでしょうか。キリスト教は神の奇跡を信じる教えです。復活という死者からよみがえりの奇跡がないならば、神の奇跡である心の一心もなかったことでしょう。聖書はこう言っています。ペテロの手紙第一章三節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますよ。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。この御言葉の通りにイエス・キリストの復活を信じる人たちが心の神聖を経験しているのです。これこそがイエス・キリストの復活が事実だということを証明しています。皆さんも死から復活された救い主イエス様について考えてみませんか。この世の常識では考えられなくても、歴史の事実として見るならば、イエス様の復活を信じることができるのではありませんか。イエス様の復活を信じるなら、その人の生き方も神の奇跡によって神聖し、つまり新しく生まれることにより、生きる意味も死ぬ意味も共に分かるようになるのです。なぜなら、イエス様は今も生きて働いておられ、救いを求める者に奇跡の救いを与えられるからです。皆さんの中で今の生活に満足できない方、自分自身を諦めている方は神聖を求めてお近くのキリスト教会にお尋ねになってみられませんか。私も経験したことですが、復活されたイエス・キリストの働きを心に体験した人は新しい人生を歩むことができます。それは私の揺るがない確信です。さて、ここで3曲目をお送りしましょう。渡辺博直先生の歌声で、一度死にし我をも。
一度死にし我をも、
渡辺博直先生で一度死にし我をもをお送りいたしました。先生どうもありがとうございました。本当に、イエス様の、あの復活によって、私も恵みを持って救われたっていうのを本当に感謝します。そしてあの聖書の中の御言葉に励まされて今まで、一歩ずつ歩んでこられたということは本当にあの励まし、大きな励ましと、そしてイエス様の本当にあの期待されることは何だろうという大きなその想像を持って毎日働く生活できるっていうことが本当に素晴らしいことなんだなっていうことを痛感することができました。でこれからもやはりあの祈ることにより、また神様は私たちの祈りに応えてくださって、また本当に生きて働いていらっしゃるイエス様だっていうのをあの喜べるっていうことを本当に感謝します。ありがとうございました。では、ここで今日の最後の一曲をお送りいたしましょう。米田博士さんで一粒の種。
秋の深まる頃に多くの実を実らせる一粒の種は小さいけど、それが命の源となる。一つの愛が心に芽生えて、そして迷う人の心を導く。一つの愛は弱いけど、それが救いの源となる。心に種をまいて、愛を咲かせよう。輝かせて愛の実の種をその心にまいて、今恵みの雨が降る。新しい命が今息づく。いくつもの日照りを通り過ぎて、いくつもの嵐を通り過ぎて、今恵みの秋を迎える。まばゆいほどに輝いてる。実らせよう。 に咲かせよう。その心に咲かせよう。
米田浩さんで一つの種をお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙10章9節から13節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることはない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私を作られた神様、イエス様が私たちの罪のために死なれたことを感謝します。それだけでなく、その救いが本物であることを証明するために死からよみがえられたことを感謝します。今よみがえられた生けるイエス様を信じることによって新しく生まれることを信じます。どうかこの神聖の喜びを与え満たしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと思われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は5月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。スマホからも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。